かずみのあなたにいろいろカフェへようこそ。しといてよ、本日もオープニングを彩ってくれるのは昴生さんの好きで嫌い、好きと嫌い、その揺れる気持ちを明るく軽やかに響かせてくれる一曲ですね。聴いているだけで自然と笑顔でスタートできそうな気持ちになりますよね。今日もよろしくお願いいたします。お昼のひととき、色で心がふーっと軽くなってちょっとワクワクする、そんな時間をお届けできたら嬉しいです。色には元気をくれたり優しい気持ちにしてくれる不思議な力があります。この番組が皆様の毎日に明るい彩りを一つでも添えるきっかけになれば嬉しく思います。最後までお聞きくださいね。パーソナリティは浜崎和美こと色のメッセリスト和美です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、福岡スタジオからお送りしています。好きでいたい、ありのままの君は無人さえも僕は恋にし、
ご縁、応援、貢献、夢の種、応援貢献、夢の種。
さて、11月は24節気の一つで立冬を迎えます。冬が立つと書くように冬の兆しが見え始める頃、新しい木が動き始める時です。だからこそこの時期にどんな過ごし方をするかで来年の運気がふーっと変わってくるんですね。今日はすぐできる小さな風水実践をいくつかご紹介します。まず一般的な風水で一番大事なのは玄関だと言われます。玄関は家の顔、父親の顔、社会的な顔にあたると言われていることはほとんどの方が知っていることですよね。家の木は玄関から入ってきます。靴を出しっぱなしだったり、おもちゃや傘など出しっぱなしでごちゃごちゃしていると良い運気が入る前にブロックされてしまうんですね。ですからこの時期はぜひ玄関を整えてみてください。ポイントは明るさと香り、明るい照明に変える、赤やオレンジの玄関マットで暖かさを添える、お花や観葉植物を飾る。こうするだけで入ってきた気が優しく巡る玄関になります。マンションの玄関は 窓がなくって真っ暗っていうところが多いですよね。そういうところはこう臨時にちょっとこう接触照明というんですかね、そういうのを使うといいと思いますよ。実際に私も玄関にオレンジ色や黄色のお花をよく飾ります。出かけるときに気がパーッと明るくなって嬉しくなります。外出から帰ってきたときも明るい色のお花が迎えてくると疲れも吹っ飛んでいく感じがします。ぜひお花、特に生花を飾ってみてくださいね。ほんの小さな工夫ですが、色と気を少し動かすだけで毎日が変わることを実感しています。次はリビング、家庭運の中心です。家族が集まるリビングは風水でいう家の心臓です。ここが心地よければ自然と家族の会話も増え、家庭運全体が整っていきます。11月は暖かさがテーマと言っても良いですね。クッションや毛布をボルドーやマスタードイエローに変えてみる。ランプやキャンドルにオレンジ色の光を取り入れる。ゴールドの小物を棚に一つ置く。こうした工夫で空間の木が柔らかくぬくもりを帯びてきます。色は視覚的な温度も感じさせてくれます。寒くなる季節だからこそ目からぬくもりを感じる仕掛けが大切なんですね。色はただ綺麗なだけでなく心の空気まで変えてくれるんですよ。次は台所、キッチンで健康と金運の源。コンロの火とシンクの水を扱うキッチンは風水では家族の健康を守り金運を生み出す場所とされています。ここが乱れると気のバランスが崩れやすいんです。特に11月は寒さで体調を崩しやすい季節だからこそ清潔と彩りが大切です。シンクやコンロをピカピカに磨く。黄色やグリーンのキッチンクロスを使う。食器に赤やオレンジを取り入れて食卓を温める。黄色は消化を助ける色、グリーンは調和をもたらす色ですから、この2色を意識しておくだけで食べることが一層楽しくなり、自然と健康運が整っていきますね。体調が悪いなと思った時はまずシンクやコンロを磨いてみてください。きっとすっきりしますよ。トイレは浄化とリセットの場。トイレは風水では不要なものを流す場所。ここが乱れているとせっかくの運気も停滞してしまいます。11月は白と水色で清らかな気を意識しましょう。白いマットやタオルで清潔感をアップ。香りは柑橘系を選ぶと空間が明るくリフレッシュします。小さな空間だからこそ色と香りの効果がダイレクトに感じられるんですよ。またトイレにたくさんいろんなものが置かれていたり、カレンダーや時計などは置かない方が良いとされています。あくまでもシンプルがグッドですね。ではここでちょっと珍しい風水についてお話ししましょう。七曜風水ってご存知でしょうか。古代中国の陰陽五行の考え方と、七曜、太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星の考え方を組み合わせた風水術です。七 曜は曜日の名前の由来にもなった天体で、昔から人の暮らしや運気に大きな影響を与えていると考えられてきました。では曜日ごとの色をご紹介しますね。日曜日、太陽ですね。太陽のエネルギーが体いっぱいに受け取りましょう。日曜日だから、ね、朝寝坊しようという人には運気アップにはなりませんね。生命力や成功、情熱、さらに芸術パワーを取り入れることができます。赤やゴールドを取り入れるとエネルギーが高まりやすい日です。月曜日、月、癒しや家庭を整える日。さらに月は女性性が開発されるエネルギーです。この日はフェミニンな装いをおすすめします。白や水色を取り入れて心をゆったりさせることもおすすめですね。火曜日、火星、エネルギーが強い日です。行動や決断に向いた日。赤のパワーと上昇機運を利用して積極的に攻めてみましょう。赤や朱色をどこか身につけてチャレンジする勇気を後押してくれます。台所の火の周りもきれいにしていきましょうね。水曜日、水星、水のエネルギーといえば財、コミュニケーション、知恵や交流がテーマなので、いろいろな人と混じり合うこと。青や水色を選ぶと冷静に学べたり、会話もスムーズになります。コミュニケーション色ですね。木曜日、木星、木は大きく天に伸び枝を広げます。そのエネルギーを体に受け取るために、緑の多いところに行って深呼吸。成長や人間関係を広げる日。緑を取り入れることで人とのつながりが深まりやすくなります。金曜日、金星、そのものズバリ金。愛や美に縁がある日。買い物や支払い、銀行の出し入れはこの金曜日にすることでお金のエネルギーが回ります。会いたかった人を誘ってワンランク上のレストランへご招待なんていうのも金運を高めます。ピンクやゴールドを身につけると魅力が輝いて良縁が舞い込みやすいとも言われています。土曜日、土星、土のエネルギーを感じる日。アーシングもおすすめ。ただし土曜は除いてくださいね。安定と基盤を整える日。整体など体の調節を図ることも大切ですね。土の中で育つ野菜をいただきましょう。いらないものを処分するのもこの日がおすすめ。黒や茶色、土色を取り入れて落ち着きや忍耐を大切にすると良い一日です。思いっきりすっきりしたい日ですね。どうでしょうか。例えば今日は水曜日だから青いノートを使って勉強してみようとか、金曜日だからピンクの小物を身につけて出かけてみようとか、そんな風に気軽に生活に取り入れるだけで日常がちょっと楽しくなると思いませんか。私自身も今日は木曜日だからこの色にしようと言って、こう緑ですね、緑を使ったりします。気持ちが切り替わって前向きになれることが多いんですよ。風水や暦は難しい知識ではなく、暮らしを彩るヒント。色と合わせることでより実践しやすくなるんです。明日からのあなたの1週間、ぜひ七曜風水と色の力を毎日の暮らしに取り入れてみてくださいね。色とゴールドで先取りしてほしいのが今年の運気ですね。この時期におすすめしたいのは赤とゴールド。赤は生命力と情熱を高め、ゴールドは豊かさと成功を引き寄せます。 例えば赤いマグカップで朝のコーヒーを飲む、ゴールドのペンや小物をデスクに置く、お財布にゴールドのチャームをつける、こんな小さな工夫でも未来への明るい気を先取りできるんです。立冬を迎える11月、ちょうど1年の締めくくりに向けて家も心も整える絶好のタイミング。玄関、リビング、台所、トイレ、身近な空間にちょっとだけ色を加えることで気持ちが軽やかになり、運気も自然と巡ってきます。七曜風水はあなた自身の運を上げるためのお楽しみ風水。楽しんでくださいね。かずみのあなたにいろいろイメージングカフェ。ここからは恒例のかずみのあなたにいろいろイメージングカフェです。今日も4択クイズをご用意しました。それではスタートです。目を閉じて想像してみてくださいね。ただし運転中の方は目を開けたままでお願いいたします。それでは質問です。あなたは今ソファーでゆっくりとくつろいでいます。あなたのそばに置くぬいぐるみはどのぬいぐるみでしょうか。イメージ1、グレーの象。イメージ2、ゴールドのライオン。イメージ3、ピンクの豚。イメージ4、ブルーの犬。時間をかけずに直感で選んでくださいね。決まりましたでしょうか。この質問のテーマはあなたの本当の性格を見つけるものです。古代ギリシャの時代から私たちは性格を知ることに興味を持っていました。その性格を知る第一歩として人間を動物や花に例えて判断をしたと言われています。とても素朴な性格判断ですが、一番簡単でよくその人を表しているのかもしれませんね。もう一度ぬいぐるみをお伝えしますね。イメージ1、グレーの象。イメージ2、ゴールドのライオン。イメージ3、ピンクの豚。イメージ4、ブルーの犬。直感で選んでくださいね。決まりましたでしょうか。それではそれぞれのぬいぐるみに込められたメッセージをお伝えしますね。イメージ1、グレーの象を選んだあなた。白と黒を混ぜ合わせてできる色はグレーです。曖昧な色として考えられています。どっしりとした風格を感じさせる象は豪快さ、強さがあるのですが、性格的にはおとなしく愛嬌があるという二面性を持っています。人嫌いではないのですが、社交的な場所は苦手なのではないでしょうか。アドバイス。 あなたの良さを理解してもらうまでの時間がかかります。もっと人の輪の中へ入ってみてください。みんながあなたの良さを認めてくれます。イメージ2、ゴールドのライオンを選んだあなた。ゴールドは知恵の色です。百獣の王ライオンは知恵とパワーにあふれて、どこにいても目立ちたいという強い欲求が強いのですが、人からも尊敬されるタイプの人。正義感が強く、弱い人には優しく、面倒見が良いです。アドバイス。プライドが高いので、妥協を許さない完璧主義なところがあるので、周りとの協調を考えるといいですね。イメージ3、ピンクの豚を選んだあなた。ピンクは優しさの色です。豚は私たちのイメージの中でとてもユーモアのある動物として考えられています。外見的イメージが強いため、結構コンプレックスを持っていたりしていることも多く、自分をダメ人間だと思ったりもするのですが、いつまでも悩まない楽天的なところもあります。アドバイス。あなたの優しさや明るさをもっと自信を持って表現してみてください。自分の良さが発見できると思います。イメージ4、ブルーの犬を選んだあなた。ブルーはコミュニケーションの色です。昔から人間に一番親しまれてきた動物は犬でした。いつでも相手の気持ちを察知することができ、人とのつながりを大事にしているので、相手の気持ちを考えてから行動します。本当は嫌なこともノーと言えないお人よしです。アドバイス。あまり我慢をするとストレスがたまってしまいますので、たまには自分に何かプレゼントをあげてみてはいかがですか。いかがでしたか。当たってるという方、全然違うという方も、イメージを楽しんでくださいね。イメージすることは脳の活性化につながります。人は不安になると動物やぬいぐるみをそばに置きたくなるものです。心理療法の一つにアニマルセラピーなどがありますが、惹かれる動物にはどこか自分と似たものを持っているとも言えそうです。あなたはいかがですか。
応援貢献、夢のため、夢のため、夢のため、応援。 ご縁応援貢献夢の種。
君の存在がもうそれは尊くて高貴で、モテるだけ持った高スペックなんだけど。
今日は風水で運気アップの実践をテーマにお届けしました。玄関、リビング、キッチン、トイレ、毎日の空間に少し色や工夫を取り入れるだけで気はぐーんと整っていきます。さらに必要風水のお話もしましたね。日曜は赤やゴールドで太陽のエネルギーをしっかりいただきましょう。月曜日は白や水色で癒しと家庭運と、曜日ごとの色を取り入れるだけで暮らしがちょっと楽しくなります。今日は水曜日だからブルーを着ようなんて気軽に遊び感覚で取り入れてみてください。風水は決して難しいものではなく、毎日小さな工夫を重ねるだけで心も運気も軽やかになるんです。ぜひ今日から試してみてくださいね。そして次回は11月後半の放送、テーマは暦のちょっとラッキーなお話です。鳥の市の熊手で服をかき集める工夫や、亥の子の日に取り入れた赤やオレンジの火のエネルギー、さらに小雪の頃にぴったりな白やシルバーの浄化の色、へえと思える暦の知恵を色と結びつけながら暮らしに楽しく取り入れるヒントをお届けします。次回もかずみのあなたにいろいろカフェで色と心をつなぐひとときをお届けします。木曜日12時30分、夢の種放送局オレンジチャンネルでお耳にかかりましょう。合言葉はシャインオン輝きましょう。メッセリストかずみでした。ありがとうございました。
作る影を見ていた。好きでいたい、ありのままの君は矛盾さえも僕は恋して間違ってでもいい、生きてゆきたいんだよ。
君の存在がもうそれは尊くて高貴でモテる。